本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所はマルコの福音書の11章15節から19節になります。本日の聖書の箇所はマルコの福音書11章15節から19節になります。新約聖書の89ページ第2版の聖書の方は82ページになります。それではお読みします。マルコの福音書の11章の15節から19節。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を追う者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを冒頭の巣にしたのです。最初立法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。それでは一言お祈りをしてご一緒に御言葉に聞いていきたいと思います。天のお父様、目に見えませんけども、あなたが今このところにおられること、そして私たちの祈りに耳を傾けていてくださっていること、また私たちの上に本命を注いでいてくださっていることを信じてありがとうございます。今から取りふさわしくないものが御言葉を取り継がせていただきます。主が今日あなたを礼拝しに集められたこの一人一人に、あなたご自身が御言葉を語ってくださるように、しもべを清めて用いてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アーメン。イエス様がエルサレムに入られたその第1日目ですね、最初にしたことが今日の聖書の箇所であります。15節から19節、いわゆる宮清めと呼ばれている箇所ですね。本日はここからですね、教会とは何かということについて、またイエス様はなぜこのことをされたのかということについて、全部で3つのことをご一緒に覚えたいと思います。まず今日の聖書の箇所の内容をですね、ご一緒に見ていきたいと思いますけども、15節と16節ご一緒に声に出してもう一度お読みしましょう。15節と16節、3、はい。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。イエス様がこのエルサレムに到着してですね、その第一日目にしたことがここにまあ記されているわけです。宮というのは神殿のことですね。現代で言うならば教会と考えていいと思います。イエス様はこのエルサレムの神殿に入っていったわけです。 前回もお話ししたように、このタイミングというのはイスラエルの三大お祭りである杉越の祭りという祭りが行われていた時期でした。この中にエルサレムに行ったことがある方はいらっしゃるでしょうか。おられますね今でもエルサレムの神殿というのは大きな観光場所の一つとしてたくさんの人でにぎわっていますけども、この杉越の祭りというのは特にですね、この人々が世界中から集まっていたわけです。遠くユダヤ人たちがですね、この離散してギリシャやローマやまたスペイン、またアフリカですね、いろんな国々に散らされていたわけですけども、このお祭りのために帰ってくるわけですね。そういう歌が記されているのが都のぼりの歌としてですね、詩編なんかに記されているわけです。しかしここでですね、問題があったわけです。それは宮の中で売り買いしている人々がいたということであります。これどういうことかというと、当時の礼拝の、核というか一番の中心は生贄を捧げるということだったんですね。神様の前に罪あるものなので、神様に出ることができない、祈ることができないので、その前に生贄を捧げて代わりに動物の血を流すことで神様に初めて祈りが捧げられる、身分になるというか立場になるということですね。ですから生贄が主にこの神殿では捧げられていたわけです。今でもそうだと思いますけども、そしてこの生贄はですね、何でもよかったわけではないわけですね。神様からこういう生贄を捧げなさいと言われていた、羊や牛、そしてここに出てくる鳩であるわけですね。そしてこの商人たちは何を売っていたかというと、生贄を売っていたわけです。なぜかというと、おそらく最初の頃はですね、自分の家で育てた羊を持っていったわけだと思います。あるいは大事に育てたその牛や、そういった生贄を持っていたわけですけども、この生贄が神様に捧げるものとしてふさわしいかどうかっていうのを判断するのは、神殿にいた祭司だったんですね。傷があるとふさわしくないって言って却下されたわけです。私たちも神様に礼拝で献金を捧げますけど、傷のついた紙幣だったらダメだって言われるような感じですね。かなり厳格にこの祭司、当時の祭司はチェックしたわけです。律法にも、モーセの律法にはそのことは書かれているわけですね。ですから近くにね、近所の教会に行って生贄を捧げるならともかく、遠く砂漠を越えて海を越えて生贄を捧げに来た人たちが、せっかく連れてきたのにですね、これダメですよって言われたら元も子もないので、神殿で売られているものを買うようになったっていうのが、この神殿に商人たちがいた理由であるわけです。そしてここでイエス様が怒られていることの一つですけども、ここではたくさんの利益が稼がれていたということですね。私たちもしばしばそういうことを経験しますけど、神殿の外で買えるもの、買ったらこれぐらいの値段をするものが、神殿の中で買うとその数倍の値段が取られるということが行われていたそうです。両替人というのはですね、これも神殿に納める税金のお金のことを意味します。当時神殿に神殿税というものを捧げなくてはならなかったわけです。そしてこの神殿税にはですね、特別な効果を用いなくてはならないというふうに決められたんですね。そして要は海外から私たちも日本のある教会にですね行った時にですね、日本円が手持ちになくてですね、タイバーツで捧げることもあるかもしれないし、また日本から来た人はしばしばこの教会で日本円で献金をすることがありますね。それ全く問題ないわけですけども、この神殿に関しては問題があったわけです。その 海外の紙幣や そしてまた神殿が決めた紙幣以外のものは受け付けなかったわけです。だから両替する必要が生じてきたわけです。つまり神殿税に捧げる神殿税用の硬貨を購入する両替が必要だったわけです。そしてここにもまた莫大な利益が発生していたということです。そしてそれは商人たちが利益を得るだけではなくて、祭司たちの懐にも上納金として納められていたという実態があるわけです。16節に宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかったというふうにあります。この宮というのは神殿の中心のことではなくて、神殿の内庭を意味しています。そしてそこは異邦人の庭というふうに呼ばれていて、外国から来た外国人が神様を礼拝する場所となっていたわけです。外国の人たちは神殿の内部のみんなが礼拝する場所には入っていくことができなかったんですね。ですから外の庭で礼拝をしていたわけです。そこを人々、神殿の祭司なのか商人なのか、それは定かではありませんけども、ここに出てくる人たちが通り抜けていたということがあったということです。そのような人たちに対して主は追い出し、また許しにならなかったわけです。そして17節で彼らになぜそのようなことをしたのかを教えて言われます。ご一緒に17節声に出してお読みしたいと思います。3、はい。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。このようなことをしていた商人たち、またその裏で暴利を貪っていた祭司たちに対して主は、あなた方は私の家を強盗の巣にしているというふうに、まあ、厳しく語るわけです。今日覚えたい最初のこと、それは教会とは何かということであります。17節のこの御言葉から教えられることは、教会っていうのは祈りの家であるべきだということですね。教会とは何か、人それぞれいろんな言い方表現があるかもしれないですけども、今日聖書が私たちに伝えようとしていること、それは教会っていうところは祈りの家なんだということですね。祈りの家とはすなわち神様との交わりを持つ場所であるということですね。当時のこの商人たちや祭司長たちはそうではなかったわけです。私たちはどうでしょうか。教会を祈りの家、すなわち神様との交わりの場所として考えているでしょうか。もっと言うならば、何のために教会に来ているかということですね。神様を求めて教会に来ているか、それとも神様以外のものを求めて教会に来ていないかということ、そのことを今日最初にこの聖書から私たちは自分自身をよく吟味したいと思います。今日まず第一に皆さんで覚えたいこと、それは教会っていうのは祈りの家なんだということ、すなわち神様との交わりを持つ場所であるということですね。よくしばしばこの箇所から教会でバザーをすることの是非についてね、問われますね。それに対してここで私結論は出しませんけども、何のためにバザーをするのかということが問われるわけですね。教会で子供を集めて何かこうゲーム大会をすることがあるかもしれない。しかし何のためにそれをするのかということが問われるわけです。バザーをしちゃいけないって言ってるわけではない、ゲームをしちゃいけないって言ってるわけではないですね。しかし何のために教会の場所を用いるのかということは問われるわけです。そこに 神様がおられないようなものであるならば、それは教会ではないわけです。他の公民館でやったらいいことですよね。教会で行う、もちろん伝道目的で、あるいは地域の人たちに使えるという、そういう思いで広い意味での宣教として、教会を人々にですね、一般の人に使っていただくということはあるっていいと思いますけども、しかしその根底に神様がおられるということを意識しなくてはならないということですね。神様との交わりのために、私たちは教会を用いているんだということを、今日もう一度私たち覚えたいと思います。第2に覚えたいことは、ではイエス様がなぜここまで厳しくこのように扱われまた語られたのかということであります。新約聖書を見ていく中でですね、イエス様がこんなに荒々しく物事を行い、そして人々を追い出したっていう記録はここにしか記されていません。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、みんなこのことは記しています。しかし一回だけですね。なぜイエス様はこの売り買いしている人たちを追い出し、また両替人たちが座っていた台や、皆さん、両替人たちのそのおそらくお金が並んでいたですね、台とか、また鳩を売る者たちの腰掛けを倒してしまったのかということです。ここにはイエス様の怒りが表されています。イエス様は何をお怒りになったのかということ、私は3つのことがここで挙げられると思います。まず第一に、イエス様がなぜこれほどまでに怒られたのか、またこのような行為をされたのか、それはまず第一に、この人々が神様を利用してお金を稼いでいたからであります。先ほども言ったように、この商人たちは神様を礼拝しようとしてきている、その礼拝しようとする心を用いたわけですよね。利用したわけです。もちろんモーセの律法に記されていることを適用させるっていうことはありますけども、それさえも自分たちの利益を得るために用いたっていうことですね。私たちの中にそんな人はいないと思いますけども、お金ではなくても私たちは神様を利用して、あるいは教会を利用して、聖書の教えを利用して、自分の欲望を達成しようという誘惑は常にあるのではないでしょうか。神様という言葉は使っていながら、実は自分の欲望を果たそうとする、そのような誘惑は全ての人間にあるわけです。イエス様がここでお怒りになったこと、その第一は神様を利用したということ、御言葉を利用したということですね。そして自分の欲望を満たそうとしたということです。第二は第一のことと関連しますけども、本当に神様を礼拝する人を妨げたということですね。本当に神様を礼拝しようとしている人たちの礼拝を妨げたので、彼イエス様はその人たちを追い出されたということであります。先ほども言いましたけども、宮を通り抜けて器具を運ぶことをお許しにならなかったのは、外国人たち、異邦人たちが礼拝していた場所でのことです。つまり今この礼拝中に人々がこの近道だからといって、通り抜けここできませんけど、通り抜けできたとしたら通り抜けされているような状況ですね。そして商売がなされている状況ですね。外国からはるばる砂漠を越え、海を越えて年に3度のこの礼拝にやってきた人たちが静まって神様を礼拝できなくさせていたわけです。それを主はお怒りになったわけです。17節に、あなた方はそれを 強盗の巣にしたとイエス様は表現されています。強盗の巣、二つの解釈があります。一つは彼らがですね、旅人からお金を、金品を奪い取るために待ち伏せして隠れている穴のことを言いますね。隠れてそこにやってきた旅人から金品を奪うというのが強盗ですね、当時の。それと同じように、この人たちは遠くからやってきた人たちをこの神殿に隠れて、神殿でその人たちから金品を奪っていたという批判であるわけです。もう一つの意味は、強盗たちが旅人から財産を奪った、その財産を隠し蓄えておく場所という解釈もここではできます。この人たちはこの宮の収入で私腹を肥やしていたわけです。イエス様がここでなぜお怒りになられたのか、その第二の理由、それは他の礼拝者の妨げとなっていたからであります。私たちはどうでしょうか。厳しい言い方をすると、本当に神様を求めて礼拝に来ていないならば、それは他の人の妨げになるということです。ここでこの人たちも悪意を持ってしていたわけではなかったと思いますね。しかし本気で神様を求めて祈りを持って礼拝に来ていなかった人たちは、外国から神様を礼拝しようとしてきた人たちの結果的には邪魔をしていたわけです。私たちはどうでしょうか。心から神様を礼拝しようとする人たちの妨げとなっていないか。言い換えるならば、本当に神様を求めて教会に来ているか、礼拝に来ているか、そのことをもう一度自分自身に問いかけたいと思います。イエス様がここでお怒りになられた理由の3つ目、それはこの強盗の巣という言葉をイエス様が引用されたことから考えたいと思います。この17節のイエス様の言葉、前半の私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるというこの表現は、イザヤ書の御言葉を引用しています。それは外国に住む民、また宦官ですね、当時人として扱われていなかった宦官、そういった人たちも神様の律法を守るならば神様を礼拝することができる、そういう人たちの生贄を神様は受け取ってくださるという、その文脈の中で、私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるというふうに表現されているわけです。ですから、この全ての民という言葉は新約聖書ではたびたび異邦人というふうに訳されるんですね。そしてこの後半の強盗の巣にするというこの表現、これはエレミアの7章の御言葉を引用されています。ご一緒にエレミア書の7章を開いて見てみたいと思います。旧約聖書の1253ページ、第2版の聖書の方は1149ページから1150ページの間にあります。エレミア書の7章、少し長いですが、1節から順番に見ていきたいと思います。このイエス様が、あなた方は私の家を強盗の巣にしていると表現された箇所の元になった箇所ですね。旧約聖書の1253ページ、第2版の聖書の方は1149ページから1150ページにあります。エレミア7章の1節から、皆さんお開きになられたでしょうか。少し長いですが読みします。主からエレミアにあった御言葉はこうである。主の家の門に立ち、そこでこの言葉を叫んで言え。主を礼拝するためにこの門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の行いと技とを改めよ。そうすれば私はあなた方をこのところに住ませよう。 あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だと言っている偽りの言葉を信頼してはならない。もし本当にあなた方が行いと技とを改め、あなた方の間で抗議を行い、在留異国人、みなしご、やもめを虐げず、罪のない者の血をこのところで流さず、他の神々に従って自分の身に災いを招くようなことをしなければ、私はこのところ、私があなた方の先祖に与えたこの地に、とこしえからとこしえまであなた方を済ませよう。なんとあなた方は役にも立たない偽りの言葉に頼っている。しかもあなた方は盗み殺し貫通し偽って誓い、バールのために生贄を焼き、あなた方の知らなかった他の神々に従っている。それなのにあなた方は私の名が付けられているこの家の私の前にやってきて立ち、私たちは救われているという。それはこのようなすべての忌み嫌うべきことをするためか。私の名が付けられているこの家は、あなた方の目には強盗の巣に見えたのか。そうだ、私にもそう見えていた主の見告げ。これがここでイエス様が引用された神殿を強盗の巣としていると言われたことの元になった箇所であります。ここでこの当時エレミアのいた預言した当時のイスラエルの人たちの姿が描かれているわけです。彼らはこれは主の宮、主の宮、主の宮だと3度言っているわけです。そして十節に書いているように、主の名が付けられている教会の中で私たちは救われていると言っていたわけです。さて私たちはどうでしょうか。私たちは救いの確信があるかもしれない。しかし救われているという確信があるからといって必ずしもその人が救われているかどうかは限らないということをこの箇所は教えています。よろしいですか。私はクリスチャンです、イエス様を信じましたと口先では言うことができるからです。前回学んだ見せかけることができるからです。信仰は。よろしいですか。そのような人に対して主はエレミアを通して語っているわけです。あなた方は私の家を強盗の巣にしている。イエス様がこの当時、ちょっとまた時代が戻ります、1世紀に戻りますけれども、イエス様の時代にイエス様がなぜここまで怒られたのか、追い出されたのか、それはこの神殿の中で商売をしていた人たち、そして鳩を売っていた人たち、そして宮を通り抜けていた人たち、そしてその取り分から利益を得ていた神殿の関係者、祭司たち、そういった人たちこそこのエレミアの予言されていた人たちと同じではないか。この人たちは自分は救われていると思っていた人たちですね。自分たちこそ、まあ、クリスチャンという言い方はなかったかもしれないですけど、ユダヤ教の立派な信徒の一人で本当の神様を信じている選びの民だという自負心があったわけです。しかしその行っていることは全くかけ離れていたということです。これがイエス様がなぜここまで怒られたかということの理由であるわけです。12節から15節までもお読みします。それなら、さあ城にあった私の住まい、先に私の名を済ませたところへ行って、私の民イスラエルの悪のためにそこで私がしたことを見よう。城にあったことっていうのは、サムエル記に記されていますけども、サムエル記の時代にも同じことが行われ、イエス様に、ごめんなさい、神様に従わなかったイスラエルの民、しかし自分たちには契約の箱があるから大丈夫だと間違った信仰を持ってたんですね。神様の言うことには従わず、自分たちの好き勝手に歩んで罪を犯し続け、偶像を拝み、会員の罪を犯し、貧しい人たち、やもめ、異邦人、在留異国人からむさぼり取っていた人たち、しかし自分たちには契約の箱があるから負けないと思って契約の箱を担いでペリシテ人と戦いに行き、 惨敗したんですね。契約の箱はフィリシテの地に持って帰ったわけです。そのことを言っています。このシロにあったそのしたことを見ようっていうんですね。13節、今あなた方はこれらのことを皆行っている。主の蜜毛、私があなた方に絶えずしきりに語りかけたのにあなた方は聞こうともせず、私が呼んだのに答えもしなかった。それであなた方の頼みとするこの家、すなわち神殿のことですね、私の名が付けられているこの家、また私があなた方とあなた方の先祖に与えたこの場所に、私は城にしたのと同様なことを行おう。私はかつてあなた方のすべての兄弟エフライムのすべての子孫を追い払ったように、あなた方を私の前から追い払おう。イエス様が追い払われたのはまさにこのことを成就しているわけです。エレミヤの時代にも起こったこと、そしてサムエルの時代にも起こったこと、それがイエス様の時代にも行われていたわけです。私たちどうでしょうか。私たちの信仰は本物でしょうか、偽物でしょうか。主は偽物の見せかけの信仰者を忌み嫌われ追い払おうとおっしゃっているんです。これが今日主がなぜここまで怒られたかということの理由であります。私たちに対して聖書は今日問いかけています。私たち、イエス様の十字架があるから大丈夫だ、私は教会に属しているから大丈夫だ、私は毎週教会に行っているから大丈夫だ、私はあの何々先生から洗礼を授かったから大丈夫だ、もしそんなことに頼っているならば大間違いですね。神様との関係が正されていない限り、その人は主の宮だ主の宮だ主の宮だと主の宮信仰に陥っているわけです。あるいはスローのやったように契約の箱が自分たちにはあるから大丈夫だという誤った信仰に陥るわけです。行いと技を改めよと主は語るわけです。たくさん聖書にはその箇所がありますね。サウルという王様が神様に従わなかった時、サムエルという預言者が何と言ったか。主が求めているのは全焼の生贄ではない、御言葉に聞き従うことだって言ってるんです。私たちどうでしょうか。もう一度自分自身の信仰を確かめたいと思います。私たち何か間違ったもの、誤ったものを拠り所にしてはいないでしょうか。イエス・キリストの十字架の血潮が私たちを救う、これは間違いない真理です。しかしそのように言っていながら、全く神様ご自身を崇めず、自分の欲望を満たそうと他の人から他の人の礼拝を妨げているとするなら、それは全くキリストの十字架が分かっていないということである、誤った信仰であるということであります。今日イエス様がここでなぜこれほどまでに人々を教会から追い出されたのか、それは別の言い方するならイエス様が神ご自身であるからです。神様は清い方だからです。清いお方はこのような礼拝書を受け入れることはできません。私たちはどうでしょうか。誤った神殿信仰、あるいは契約の箱信仰、形式的な信仰に陥ってはいないか、そのことをもう一度自分自身に問いかけたいと思います。今日覚えたい第3のことに移って終わります。今日覚えたい3つ目のことは、主がこのですね、時エルサレムに入場されて最初にしたことがこの宮清めだったっていうことの意味についてであります。当時のこの人たちはイエス様がロバの子にこう乗ってこうパカパカっとこうやってきたわけですね。それをホサナホサナと言って大歓声で迎えたわけです。ですから当時の人たちはようやく救い主、あの旧約聖書で予言されてきたメシアが私たちダビデの町にやってきた という喜びに満ち溢れていたわけです。そしてさあイエス様はこれから何をなさってくださるんだろうという期待に満ち溢れていたはずですね。しかしイエス様がエルサレムに来て最初に行ったことは何であったか。それはたくさんのこの飢えや貧しさに苦しむ人たちを助けることではなかったということですね。イエス様がエルサレムにやってきてしたこと、それは病やその障害、肉体的な障害に苦しむ人たちを救うことでもなかったということです。ましてやこの人たちが期待していたローマに抵抗してですね、ローマ帝国からイスラエルの国を独立させてくださるというような、そんな政治的な働きもイエス様はされなかったわけです。イエス様がされたこと、それは宮清めでした。宮清めをイエス様はされたんです。このことは何を意味しているか、それはイエス様というお方は、いいですか、私たちの外側の問題を解決するために来たのではないということです。イエス様というお方は私たちの中心の部分、すなわち心を解決するために来られたんだということです。これが今日聖書が語っているもう一つのメッセージであります。宮というのはイスラエルの人たちにとっては心を表します。もう少し言い方変えるなら神様との関係を表しますね。イエス様は何のために来られたか、それは政治的な解放のためではなかった。もちろん病に苦しむ人、足の間や目の見えない人を癒すということはされました。しかしそれがイエス様が来られた本来の目的ではないということです。私たちの外側にある問題をイエス様は解決するために来られたわけではなくて、もちろんそういうことを付随的にすることはあっても、それが一番の目的ではなくて、イエス様が来られたのは私たちの心の問題を解決するために来られたということです。これが今日聖書が私たちに語っているもう一つのメッセージであります。マルコの福音書の7章の20節からイエス様はこういうふうに言われていますね。また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。これイエス様の言葉ですけども、聖書は一貫して教えています。私たち人類のありとあらゆる問題のその中心は人間の心にあるんだということです。これが聖書の教えです。いいですか、私たちこの教会はかつて問題がありましたね。会堂がなくなるという問題、牧師がいなくなるという問題、これは外側の問題です。本当の問題は人間の心ですね。本当に問題があったのは心に問題があったんです。今のこの教会にはいろんな問題があるでしょう。目に見える問題は様々な形で現れてきます。しかし一番大事な問題は人間の心だということです。そしてイエス様は私たちの心を解決するために来られたんだということを今日私もう一度覚えたいと思うんです。私たちがまず解決しなくてはならないこと、それは自分の心を解決してもらわなくてはならないということです。いいですか、この後この教会がどんな問題に遭うかもわからない、もしかしたらまた牧師がいなくなるかもしれない、この街道が出ていかなくてはならなくなるかもしれない、何か大きなトラブルが起こるかもしれない、異端の人が紛れ込んできて吹き乱されることがあるかもしれない、しかしそれは問題ではないわけです。大事なのは 私たちの内側にあるんです。外側にあるんではないんです。心ですね。私たちの内側からどんな思いが出てくるのか、その心が問題だと主は教えているわけです。イエス様が宮にまず入られ、宮を清められたということは何を意味しているか、それはすなわちイエス様ということは私たちの心を清めるために世に来られたということです。一番の問題はそれは心であるということを今日もう一度覚えておきたいと思います。このことはこの世の出来事を見るときによくわかると思いますね。19世紀から始まって科学が飛躍的に進歩しましたね。産業革命が起こり、人々の生活は格段に快適なものになっていきました。飛行機が作られ、移動距離が短くなりましたね。しかしそれで人類は平和になったでしょうか、幸せになったでしょうか。今までになかったような世界大戦が起こったのではなかったですか。つまりあれができるようになること、これが解決すること、私たちの外側の問題がいくら解決しても私たちの心が解決しない限りは人間は幸せにはならないということを歴史が証明していますね。現代で言うならインターネットが普及し、携帯電話をみんな手元に持つことができるようになって、一見便利になったかもしれない。一人に一台車が手に入り、マイホームが手に入ったかもしれない。生活が豊かになり、今までできなかったことができるようになったという便利性はあるかもしれない。しかし人間の心が解決していない限り本当の幸せにはなってませんね。教育もそうです。教育がしっかり施されれば人類は幸せになると考えられていた時代がありました。しかしどうでしょうか。教育が進んでいる国ほど自殺する人が多いのはなぜですか。教育が進んでない地域よりも教育が進んでいる先進国と言われている国の方が自殺者は圧倒的に多いですね。なぜか大事なことを見落としているから、聖書が教えていることを聞こうとしないからです。それは何かというと、本当の問題は外側にあるのではないということです。教育も大事です。科学も大事です。医療も大事です。しかし、それが人間の問題を解決するのではないと聖書は言っているんです。聖書が言っていることは、それは人間の心だということです。心に問題があるから、人は幸福になることができない。問題は外側にあるのではなくて中心にあるんだということです。経済的な豊かさもまたしかりですね。新聞やニュースを見るならば、経済的に豊かになれば人は幸せになるかということが間違いであることを証明してくれていますね。一方、もし心を解決していただくならば、外側の問題は問題ではなくなるということもまた真理であります。どんなに貧しくとも、携帯電話がなくて、インターネットができなくて、車がなくて、飛行機に乗れなくても、宇宙に行くことができなくても、原子力発電なんかがなくても、心さえ解決していただくならば、教育が施されていなくても、経済的に豊かでなくても、人間の心の問題が解決されれば、人は幸福になります。そのことを証ししているのが、私何度も言いますけど、星野富弘さんですね。彼は首から下が全く動かすことができないという障害を抱えました。大問題ですね、外側の問題は。生きていくことが自分の力ではできなくなったわけです。しかし彼は心の問題を解決していただいたときに、その外側の問題が問題ではなくなったわけです。私たちの本当の問題、それは私たちの心にあるということ。そして今日一番最後に覚えていただきたいことは、 その心を解決するために主は来てくださったんだということです。嬉しいですか？今日の箇所で最も素晴らしい福音だなと思うこと、それは誰が私たちのこの心を清くしてくださるのかということが書かれているからですね。今日聖書の箇所で15節から始まる17節に至るまでのその主語は誰であるか、イエス様ですね。イエス様がその悪どい商売をしていた人たちを追い出してくださったんです。イエス様が身を通り抜けるような人、礼拝を妨げるような人をお許しにならなかったわけです。そしてイエス様が私たちの身や心を清めてくださるということです。これが福音です。いいですか？私が言いたいのはこういうことです。自分で自分の心を清くすることはできないし、そうしろと主は教えていないということです。いいですか？人類にとって一番の問題、それは心です。心さえ解決するならば、国連がなくても世界は平和です。経済が豊かでなくても人類は皆幸せになって暮らすことができるわけです。しかし心問題で、誰もその自分の心を清くすることはできません。しかし安心してください、ここが福音です。私たちの心を解決してくださるのは私たちではないということ、イエス様であるということです。主語はイエス様です。私たちの救いは神様によるということです。イエス様が私たちの問題を清くして、心を清くして解決してくださるんだということを今日聖書は教えているわけです。弟子たちが一生懸命、いやこんなにもうこう地味猛烈としたこの神殿ですね、悪どい商売しているこの神殿を何とかしなきゃいけないと頭を悩ませて解決したわけではないということですよね。この教会にある問題を解決するのはイエス様です。牧師ではない、伝道師ではない、世話役ではない、信徒ではない、イエス様ですね。私たちのいろんな人間関係の問題を解決してくださるのはあなたではない、権力者ではない、イエス様であるということです。このことを今日最後に覚えたいと思います。最後にヨハネの第一ヨハネ1章9節の御言葉をお読みして終わりたいと思います。どうぞお聞きください。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。主語はイエス様です。私たちを清めてくださる方、私たちの問題、心を清めてくださる方はイエス様であるということ、宮を清めてくださったのはイエス様であること、宮から悪を追い出してくださったのはイエス様であるということ、私たちを清めてくださるのはイエス様です。ぜひイエス様に自分の悪を正直に告白して、それを清めていただくことを共に祈っていこうではありませんか。一言お祈りをいたします。天のお父様、私たちはいろんな外側の問題、目に見える波の部分を見て恐れます。しかしあなたは波の原因である風をお叱りになり、風を沈めてくださるお方です。私たちの心に救う、本当にいろんな問題を起こす罪の問題をあなたが解決してくださるために、この世に来てくださり、十字架にかかって死んでくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちが誤った教会信仰に陥ることがないように、バプテスマ信仰に陥ることがないように、どうぞ神様、私たちの心を今清くしてください。私たちは口先と行いがすぐに乖離してしまうような愚かなもので、すぐに本質を見失い、 教会を強盗の巣にしてしまいかねないような弱さを持つ人間です。あなたはよくご存知です。私たちの心がどれだけ問題があるか、私たちの心にどんな罪が潜んでいるのか、主よ、あなたはよくご存知ですから。そして私たちはその問題を解決することができません。自分で自分の心を清くすることができません。主よ、あなたはそのことをよくご存知ですから、どうか今私たちの心に集っている一人一人の心を神様清めてください。あなたはそれをするために世に来られたお方ですから、どうぞ今私たちの心を清め、またすぐに罪になびき罪に向かう弱さを性質を持っている私たちをこの生涯神様清め続け、あなたの道に立ち返らせ続けてくださるように心からお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によって信じてお祈りします。アーメン。